藤沢歴史探訪、今月は片瀬、鵠沼、辻堂の地名に迫るをテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは、藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます布施さんです。今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、先週はですね、大技小技について、そしてそれぞれのですね、地名の由来などについてご紹介していただきました。さあ、2週目の今日はですね、片瀬にちょっと迫っていこうと思います。片瀬の地名について詳しくお話を伺おうと思うんですけれども、まずはじめに片瀬にはどういった小技があるのか、そこから今日はご紹介いただけますでしょうか。
はい、旧の大技片瀬ですね。で、ここは江ノ島地区を除くとですね、18の小技に分かれておりました。それで、まあ、大雑把に言いますとですね、この地区の東側、これはまあ鎌倉市との境目になってますけれども、山がちのところですね、片瀬山だとか片瀬丘陵という地形になっておりまして、ですから山とか谷とか、そういう地名が目立っています。それから今度、地区の西側は鵠沼との境に片瀬川が流れていますけど、この川がいろいろ流路を変えてるんですね、過去に。そういうことを思わせるような地名がいくつかあります。それからあとは、まあ一般的にもう山以外のところは無人の砂地の土地でありまして、そういったところを思わせるような地名もいくつかあります。
本当にこうお話を伺うたびにですね、地名ってやっぱ面白いなって思いますし、またそこのもっともっとこう細かくこう、ね、小技があるということでご紹介をしていただいたんですけれども、小技たくさんあるというお話がありましたけれども、その小技の由来についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、まずじゃあ東側のね、片瀬丘陵地区にあった地名について話をしたいと思います。今この辺りはですね、宅地になっちゃって、随分山が崩されたりして地形も変わっております。この宅地になる前はゴルフ場があったりもしたんですよね。というところで、まあ、山とか谷とかつく地名が多いんですけど、例えば今湘南白百合学園のある場所、あそこはその片瀬丘陵で一番高いところなんですけど、赤い山ですね、という地名になっております。そういう小技が残っています。それからあと低いところは、まあ谷なんですけど、谷は、まあ、矢と呼んで、北の矢だとか、下の矢だとか、無地長矢という地名があります。例えば、無地長矢、無地なっていうのは、なんか狸みたいな、そんな動物が、昔は野生の動物が生きてたような、非常に山深い土地だったようですけど、これは、今のモノレールの目白山駅、あの辺りが昔、無地長屋と呼ばれていたようです。
やっぱりこうやって一つ一つ伺っていくと、昔の様子が分かりますし、言葉であっても今の様子、景色とはやっぱちょっと変わってしまっている部分ってたくさんあるんだなと、お話を伺いながらですね、今伺っているんですけれども、丘陵地帯ということでご紹介していただきました。で、最初にお話がありました、まあ片瀬川があったということで、その辺の小技、どんな感じのものがあるのかもご紹介いただけますか。
はい、片瀬地区というのは基本的に片瀬川の東側なんですけれども、一部西側に片瀬がはみ出している部分があるんですね。で、その一つで片瀬の北の方、片瀬側にかかっている上山元橋という橋があります。この橋を西側に渡ってもですね、しばらくはこれ未だに片瀬という表示になっているんですね。片瀬川の西側なんですけれども、でずっと行きますと江ノ電の線路があります。石上と柳小路の間ぐらいだと思うんですけど、この辺りまでが今でも片瀬地区になっております。ということは、昔、まあ昔といってもね、明治の初年ぐらいまでなんですけど、川がずっと西側にね、蛇行していた。そのためにその後川の流路がまっすぐになっちゃって、それでその西側の部分が未だに片瀬として取り残されている。昔は小技大源太と言われた地区です。さらにですね、江ノ電の線路の西側ですね、ここは元片瀬地区でありまして、川袋という地名がありました。要するに川に囲まれた袋状の土地というところで、ですから昔はさらに片瀬川は西側に大きく蛇行していたようで、で今この川袋地区は鵠沼地区に編入されてまして、鵠沼の桜ヶ丘何丁目という地名になっていますけれども、この地区に池が 今は2つだけですかね、残っています。蓮池という名前で、ちょうど今頃ですね、蓮の花がきれいに咲いてる頃だと思いますけれども、まさにこの蓮池などが昔の片瀬川の流路にあたったところが残されたものだと思います。それからあとですね、諏訪神社がありますね。片瀬の鎮守様ですけど、正確には下諏訪神社というと思いますが、あの辺りの小技名がクジラの骨と書いてクジラ骨という小技なんですね。その昔、多分室町の終わりから江戸の初期ぐらいだと思うんですが、地震に続く大津波がこの地区を襲って、片瀬川にずっと津波が遡って、でクジラも一緒に遡ってきたと。だけど津波が引いちゃった後、クジラは帰れなくなって、ここで死んでしまって骨になって、骨が見つかったのでクジラ骨という地名になったと。実際諏訪神社のですね、南側に昭和30年代の初めぐらいまで大きな池があったそうです。神池、神様の池とかですね、諏訪池などと呼ばれてまして、でその池からクジラの骨が見つかったと言われています。まあそういうことで、この辺りクジラ骨という地名で、さらにその諏訪神社から北の方へ行きますと、波合という、波が合わさると書いて波合という地名があります。現在の片瀬小学校のあたりですね。なぜ波合かというとですね、さっきそのクジラを乗せてやってきた大津波、この波合のあたりまで来たそうです。逆にですね、北の方から川の波も南にやってきて、でその南北の波が合わさったところで波合という地名がついたようです。というようにですね、クジラっぽね、波合、今の諏訪神社とか片瀬小学校っていうのは、今は片瀬側からだいぶ東の方になっていますけれども、昔この地名からしてですね、片瀬側はかなり東の方を流れていたということが考えられるわけですね。
片瀬川を中心に流路の、ね、変遷とともにご紹介していただきました。まあ、私たちが今本当に今知っている地名ももちろんですし、この景色ももちろんですけれども、まあ、やっぱり変わった場所、そして、ね、川が、ね、そんなに寄っていたんだということも知らなかった皆さんにとってはちょっと新鮮なお話になったかなと思います。さあ、その他にもですね、小技まだね、いろいろあると思うんですけれども、今ちらっと出てきましたが、諏訪神社のそして関連したもの、または集落などの変遷をたどっていくその小技、どういったものがあるのか、おしまいに瀬さんご紹介いただいてもいいですか。
はい、さっきの片瀬小学校のですね、さらに北へ行って片瀬中学の方へ行く道路がありますが、それを越えたところの北側、あの辺を昔宮畑、お宮さんの畑と書いて宮畑という小技でありました。片瀬地区のですね、一番最初に住居ができたのがこの宮畑系地区と言われておりまして、実際奈良時代とか平安時代のですね、住居跡の遺跡がこの辺りから見つかっております。今は鯨骨地区にあります諏訪神社が、一番最初はこの宮畑地区にあったと言われております。それでその諏訪神社の、まあ、維持管理をするための経費を賄うための畑がこの辺りにあって、まあ、お宮様の畑ということで宮畑という地名がついたと思われます。
小技からってやっぱりいろいろ分かるものなんですね。なんかその布施さんのお話を聞いていて、私も皆さんもきっとそうかもしれませんけれども、まあ、地名に関して、そして小技に関してちょっと興味を持ったというか、やっぱりいろんな意味があるんだなっていうこと、そして物語が、このエピソードがあるんだという地名というのがですね、やっぱり面白いなと思いました。さあ、今月はですね、片瀬、鵠沼、辻堂の地名に迫るをテーマにお届けしています。今日もご協力いただきましたのは藤沢地名の会の布施さんです。今月1ヶ月間ですね、ご協力をいただいてまいります。来週のこの時間もどうぞ皆さんお楽しみに。布施さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。